鉄子の部屋、鉄道についての話題やニュース、ツアーレポート、そしてゲストに各ジャンルのエキスパートの方を招いて鉄道の魅力とともに様々な情報発信をしていくコーナーです。鉄道ファンもそうでない方もぜひお聞きください。鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りします。それでは鉄尾鉄子の部屋をお送りしていきます。今週もお相手はメインナビゲーター、鉄道歴54年鉄道愛好家の星匠さんです。
はい、
星さんです。今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
そして FM 釧路からは鉄道歴48年鉄道代表の斉藤修司です。
はい、斉藤です、よろしくお願いします。
はい、はい、斉藤さんです。さあ、それでは今週の鉄道鉄子の部屋、まずはオープニングは星さんの鉄道ニュースのコーナーからです。
はい、毎年恒例なんですけど、青春18切符っていうのが、
はい、
発売になりましてですね、これは、どんな切符かっていうと、日本全国の、普通列車とか快速列車とか、要は普通車の自由席であれば、
はい、
1日いっぱいっていうか乗れますよと。で、以前はですね、これ5日間使ったりとか、あと5人で使ったりだとか、いろんな使い方できたんですけど、はい、今回からですね、ちょっとルールが変わったんですよね。で、これはですね、3日間用と5日間用に分かれます。で、もうすでに切符は発売してて、利用期間は、12月10日から1月10日までなんですね。で、3日間用がですね1万円、
はい、
で5日間用が12,050円と、うん、で大きく変わったのが、1回使ったらですね連続3日間、はい、または連続する5日間でないとダメだったんですよね、はい、で今までだ と,、1日の日に利用して、じゃあ次は5日6日とかですね、離れても大丈夫だったんですけど、今度連続になってます。で、でしかも1人がしか使えないと、当たり前といえば当たり前なんですけど、これについてはですね、いろいろ鉄道ファンの中で論議が巻き起こっておりまして、どうしてこういう風になっちゃったのかなとかですね、あったんですけど、それであとですね、特徴は今回自動改札機を利用できるようになったんですね、はい、うんうん、今までは駅員さんのいるその駅で、なんつかね、こう日付の印とかバチッと押してもらったんですけど、はい、今度は自動改札機で使えますよ、うん、でここ実はですね、ちょっとポイントで、先週ですね、釧網線と花咲線 の, フリーキップ出ましたっていうお話しましたじゃないですか、はい、あれ自動改札機通れないんですよね。
あ、
私あれ買ってですね利用したんです、実は、
うんうんうん、
で、いつものように改札機を、釧路駅の改札機でピュッと通したら、警報音とともに真っ赤なライトが
バタン
で、ね、もう一回やったんですけどダメで、それで駅員さんのとこ持ってったら、やっぱりただ日付をですね、やっぱり一応決まった日付では買ってるんですけど、
はい、
一応そこでチェックをするというところで、これ改札機通れないんですって言われたんで、この自動改札機が通れるかどうかっていうのがちょっと最初戸惑うかもしれないですよね、うん、こちらも全国の主な緑の窓口等々で、発売しておりますので、ぜひ詳しいことはですね、JR 北海道のホームページを見ていただければと思います。はい、
はい、まずはオープニング、星さんの鉄道ニュースのコーナーからでした。さあ、それでは今週の鉄尾鉄子の部屋をお送りします。
はい、先週はですね、花咲線とそれから釧網線のフリーキップで、釧網線でこんなパターンありますよっていう話したんですけど、ちょっとその前にですね、先ほど青春18切符の話にしたんですけど、はい、いつもですね、こういう切符が出ると札幌までこの切符使ったらいけるのかしらっていう、いつもダイヤ改正のためにいろいろ変わるもんですから、はい、でちょっと本題に入る前にですね、ちょっとご披露したいと思うんですけど、はい、じゃあ札幌まで、行けるのかっていうところなんですけど、うんうん、これ行けちゃうんですね、
はい、
で釧路をですね5時58分の普通列車に乗って、
はいはい、
かなり早いですねこれ新徳まで行くんで、
はい、
新徳9時59分に到着して、はい、で 新都からはあの普通列車ってないので、
はい、
あの特急列車にあの便宜的にあの新夕張までは乗れるんですよね。
特例ですね。
特例で、
はい、
で11時50分発の十勝6号があるので、はい、どのぐらいですかね、1時間40分ぐらいあるんですけど、
結構な、
結構新都駅で、はい、まあここはあのそばでも食べていただいて、ね、時間を潰していただければと思うんですけど、はい、でこの十勝6号に乗ると新夕張13時5分到着で、はい、ですぐにですね今度は新夕張からこれ普通列車が、
はい、
この普通列車がすごい貴重で、今ここの新夕張と追い分けの間って本当普通列車って本当数本しか走ってない、
減りましたよね、
本当すごい減っちゃったんですよ、はい、でこれで千歳まで行くわけなんですね、うんうん、14時23分到着で、千歳から札幌はエアポートも含めてもうバンバン走ってるので、はい、で最速ですと札幌にはですねあの15時46分着くんですね、うん、で千歳に14時23分着いたら果たしてその先どこまで行けるのかなっていうのを、調べたところですね、はい、函館まで行けちゃうんですね。この南千歳でまずその新夕張からの列車を降りて、はい、でそこから、接続よくですね、室蘭行きの普通列車が出てます、
はい、
でこれに乗って東室蘭で降りて、はい、でその後あの長万部までの普通列車がすぐあるので、はい、これに乗り換えていくと、で長万部でもですねそんなに待ち時間なく、はい、函館行きの列車に乗れちゃうんですよ、そうすると函館到着がですね21時27分
あら、
これは一回やってみる価値があるかなと、
やってみたいですね、
やってみたいですね、うん、これ一回ちょっと新得でのこの1時間40分の過ごし方はちょっと考えなきゃならないかもしれないですけど、はい、まあまあそれでもこれはやってみる価値あるなと思って、ね、
まあ、外に出れますからね、
そうなんですよ、
はい、
いくらでも外出ちゃうんで、はい、というパターンがありますね。
ですごい。
で あとですね、釧路からそのはこの5時58分嫌だと、はい、こんな朝早く起きれないという方にはですね釧路をですね10時34分に発車する普通列車あるんですね、
随分お手頃ですね、
これはお手頃、
はい、
で新徳が14時39分 で、うん、でここでまたちょっと1時間20分くらい待つんです、
同じくらい
です、ね、で16時発のですね大空8号に乗ると、新夕張16時57分 で、はい、でここでもちょっとあるんですね、1時間40分くらいの新夕張 で、
はい、
で普通列車に乗って千歳まで行ってで、はい、で札幌到着が20時53分、
はい、
まあ、結構な途中新徳と新夕張や乗り換え時間ありますので、
はい、
まあ、ここの時間の使い方ですね。
で
じゃあ逆に札幌からはどうかっていうと、はい、これ一方しかないです、
うん、
札幌10時6分に出発をして、はい、で北広島乗り換えで千歳まで、普通列車で行って、で千歳から新夕張まで、ここら辺は接続うまくパッパッパッと行くんですけど、はい、やっぱり新夕張でですね今度はですね2時間半ぐらいあるんですね。
なるほど、
はい、で大空7号に乗って新徳到着16時12分 で、
はい、
でここからも、新徳発16時45分の、普通列車に乗ると釧路には21時4分到着と、はい、いうことで、ほぼほぼ11時間かな、
うん、
ぐらいでは、ぐらいでっていうかここに聞いてるラジオの皆さんはとかっていう感じですけどまあこんな感じで、着くことが、はい、できます。まあ、ぜひ青春18切符使って、札幌に一度行ってみては、本当にゆっくりできますので、
はい、
行ってみてはどうかなと思いました。じゃあ本題戻りまして、はい、で今度はですねその花咲線の、うんうん、フリー切符っていうのを使って、はい、まあ、こんなコースいかがでしょうかっていうところで、ちょっと今日ご紹介しますけど、でまずですね花咲線のフリー切符って3000円なんですよ、
はい、
で釧路から根室までの片道って2860円なんで、
あら、
まあ、これもですねやっぱほぼほぼ片道分だけなんですよね、うんうん、で往復すると大体どの辺がターニングポイントかっていうと、 茶内が1480円なんですよね、浜中町の茶内駅が、はい、うんうん、だからまあ茶内往復すればまあ大体元取れるかなみたいな感じで、はい、でまず一つ目がですね、ノサップ岬と厚岸コンキリエコースっていうのをちょっと考えてみました。これ日帰りですよ、日帰り、
すごい、
あくまでも日帰り、はい、で釧路8時21分に出てですね、はい、そうすると根室に10時53分に着くんですね、はい、でここから駅前のバスターミナルを11時5分に出発する根室交通さんに乗っていくと、土佐布岬に11時49分到着と、うん、で、約50分ですね、うん、見学時間がここであって、はい、で、駅前のターミナルに13時24分着きます、はい、これはバス代かかります、片道1090円で、はい、まあなんかセット切符もあるのでそんなの利用していただくと、それでもまあ2000円ぐらいやっぱりかかっちゃうんですけどね、はい、で、根室を13時34分発の普通列車に乗ります。でこのまま釧路まで帰ってきていいんですけど、途中あっけしております、はい、15時4分に到着をして、うん、で、まあ、厚岸の、お食事をして、ちょっと早いですけど、食事をしたりとかして、で厚岸を17時51分の、初の列車で釧路戻ってくると、まあ、18時50分には着きますんで、こういうコースは一つありますよっていうことですね。これだとそんなに朝早くないのでいいかもしれないですね、はい、それとこれはですね、月曜日から金曜日の、まあ、いわゆる平日しかちょっと使えないんですけど、はい、浜中のさっぷ岬コースっていう、湿原センターですね、浜中の、うんうんうん、これをちょっと行ってみるとですね、釧路8時21分、これは変わらないですね、はい、で茶内を9時41分に到着すると、今ですね、町営バスっていうのが茶内駅を9時45分発あるんですね。でこれで湿原センター、キリタップ湿原センターに行くと9時58分に着いて、まあ、約10時ですわね。で帰りがですね、この湿原センターを11時50分に出発しますんで、まあ、ここでちょっとお昼も含めて取っていただいて、なぜですね、町営バス安いんですよね。見たら100円なんですよね。
安い。
安いんですよ。それでこのキリタップ湿原センターから、まあ、茶内駅に戻るんですけど、ここでですね、ちょっと一つご提案というかしたいのがですね、JA 浜中の、はい、ストアの前にも泊まるんですよ、
はい、
とこれ11時59分で、
なるほど、
で、茶内発が12時22分なんですよ、列車が、はい、だからまあ約20分あるんですよね、
はい、
JA 浜中さん、 今のこの季節ソフトクリームは売ってないんですけど高梨乳業さんの乳製品がここで売ってますので、はい、ここしか買えないっていう乳製品がありますので、はい、そういうのをちょっとささっと買って、うん、で JA から茶内駅前だったどうでしょうかね、歩いて5分か6、7分ではもう間違いなく着きますので、はい、でこの普通列車を捕まえていただいて根室到着が13時26分ですね、うん、で駅前からまたバスに乗って、で野沢布岬で同じくやっぱり50分ぐらい、
はい、
過ごしていただき、で駅前に15時54分に帰ってきますので、あ、それで野沢布岬はですね、もちろんいろんな施設もあるんですけど、はい、お土産屋さんとかラーメン屋さんとかもありますんで、はい、まあ、50分ぐらいならもういくらでも、楽しむことできると思いますね、はい、で根室を16時8分の普通列車に乗って帰ってきていただくと釧路に18時50分、ちょうどいい時間にこう帰ってこれるというパターンですね。でそれからですね、今度が同じく今回ですね、根室ちょっと行かないで、浜中と厚岸、これも月曜日から、金曜日しかこの町営バスがですね、休日になるとぐっと少なくなっちゃう、これができないんですよね。釧路からそのキリタップ湿原センターまでは先ほどお話しした釧路8時21分の列車で行って、で茶内駅から湿原センターに行って、でまたJA で降りて茶内駅まで行って、でここでですね、 帰りがですね、車内発12時22分の列車に乗ると、厚岸に12時40分着くんですね、はい、さあここで、もちろん根気霊ももちろんいいんですけど、はい、厚岸のかき飯も駅前の、まあ、ちょうどいい時間に着くので、でこのかき飯を、駅の中でちょっと食べさせてもらって、それであとは根気霊行くなり、あとちょっと歩きますけど、厚岸町役場の近くに海事記念館とかっていうのがあるんで、まあ、そういうところにこう見学をしていただいて、厚岸15時4分の列車で帰ってくると、釧路には15時56分に着きますと、はい、まあ、またこの後厚岸とかでももう一回1往復ぐらいはできるんですよ、はい、で、最後はですね、鉄コースですね。やっぱりこれは
外せないですね。
これは絶対外せないですよね、はい、で釧路ですね、もう朝頑張って5時35分の列車に乗ります、はい、うんうん、そうすると、根室に8時1分に到着をして、はい、で、すぐ折り返しの列車で、釧路に戻ってきます、はい、そうすると釧路11時15分
まだまだ
まだまだ全然、はい、10時58分に着きますね、はい、そうするとまたすぐ折り返しで11時15分の、はい、根室行きの快速のさっぷに乗って、はい、で、厚岸に決しております、はい、これは先ほどと同じようにやっぱりかき飯か根気霊か、はい、あとはもうその海事記念館っていうところを回るって、厚岸14時20分の根室行きの普通列車に乗ると、根室には15時57分到着します、はい、でまたすぐ折り返して帰ってきます、はい、で1回釧路に戻ると、18時50分に戻ってきますが、はい、すぐ18時59分発の根室行きに飛び乗ります、はい、そうすると厚岸に19時58分ですから約20時到着しますので、はい、またここで夕食をとって、20時47分発か次の22時、過ぎの列車に乗って釧路まで戻ってくると、はい、そうするともう一日中花咲線とお付き合いができるというようなコースもできます。で今回はその途中の厚岸でのかき飯とか、はい、入れたんですけど、もう全然根室でお食事されても全然、うん、構わないですし、ただやっぱり前回のような専門性もそうだったんですけど、今の季節ってやっぱり冬で、もしかすると雪が降ったりすると、はい、あんまりこうちょっと遠くには歩けないんで、割と近くで行けるというところでちょっと、コースを作ってみ、ました、はい、でこれに今度はあれですよね、前回の浜中の町営バスも入れ込んだんですけど、はい、釧路バスさんも、厚岸と浜中の間運行したりだとか、それからこの湿原センターはちょっと行かないで、キリタップ温泉ゆうゆうとかですね、はい、そういうところにも行けますし、あとはタクシーなんかも有効利用してもらえると、うん、もっといろんなところが回れるんじゃないかなというふうに、はい、思います。やっぱりでもね、やっぱりせっかく花咲線ってなんとかね、こう食事もいいですし、それから厚岸ウイスキーとかですね、はい、根室の北のカツですね、はい、でもちろん釧路の福塚さんもありますんで、我々みたいなおじさん世代は車内でこうちょっと飲みながら車窓を楽しみ、それでその着いたところでまたちょっといっぱい飲んで、で列車で帰ってくるとか、やっぱりそういうパターンがなんかいいかなと思ってます。多分まだ根室でもこういうお食事場所みたいなのが、食事場所っていうのがいっぱいありますので、はい、そういったところもぜひネットとかでですね検索をしていただき、それで楽しんでいただければと思います。根室のですね、一つだけ言うとこれ、海産物じゃないんですけど、根室の近くに確かラーメン屋さんがあってですね、そこは森もいいし、いろんなプラスアルファのものもなんか 出てくるので、まあ、そういうこうお得なお店もちょっとありますし、あのお蕎麦屋さんでもすごく、雰囲気のいいところもいっぱいありますので、はい、まあ、ぜひそういうところも楽しんで、いただければなと思います。
鉄尾鉄子の部屋をお送りしてきました。今週もお相手はメインナビゲーター、鉄道歴54年鉄道愛好家の星匠さん、
はい、
そして FM 釧路からは鉄道歴48年鉄道代表の斉藤修司でお送りしました、
はい、
星さんと斉藤さんでした。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りしました。